ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは不幸を引き寄せる人の5つの習慣というテーマでお話したいと思います。引き続き八ヶ岳のリトリートセンターで収録してます。なのでまた皆さん緊張してる感じですが、笑っていただいても構いませんので、まあ、これあんまり笑うとこないかもしれませんけど不幸を引き寄せるってね、なかなか笑えないですけど、皆さんと共に行きたいと思います。なので時々視線がこっち行ったりこっち行ったりしますけど、これ皆さんがいらっしゃるわけで、僕は一人でぼーっとしてるわけじゃありません。不幸を引き寄せる人、これはね、今いろんなセミナーをやっていたと思うんですけども、人生の交差点にこれまで20年以上こう立ち会った、そういう感覚があるんですね。この2泊3日でもそのカップルでいろんな課題があって、そこからもう一回2人でやっていこうっていうカップルもあれば、やっぱ難しいっていうふうなカップルも出てきます。まあそれは今回の週末だけじゃなく、この20年いろんなこうセミナー、そしてカウンセリングとかしていて、人が変われる変われない、こういったことを見ていて思うことですね。今回はどういうタイミングで不幸を引き寄せてしまうのか、そしてそういう不幸を引き寄せてしまう人の特徴って何なのかって話をしたいと思います。1番目、自分は被害者だと考える。これは不幸を引き寄せる一番簡単な方法ですね。どうせ自分は何とかだみたいに考えてしまうと、やはりですね、被害者意識っていうものが芽生えてしまって、そうすると今度はそういう被害者になるようなこういう状況を引き寄せてしまうんですよね。なのでもしあなたがどうせとかっていう言葉を使ってしまってたとしたら、気をつけてください。そしてこの自分が被害者だと考えてしまうと、その旦那さん奥さんが言うこと、そして会社の上司が言ったり、近所の人が言ったり、コンビニ店員さんが言う一言がですね、カチンと来たりだとか、それ俺のことバカにしてるよねなったり、私のことさっきバカにしたでしょっていう風になってしまいます。で、相手は、いや全然バカにしてないよって、本当にしてない場合としてる場合があると思いますけど、でもしてない場合でも何かバカにされてる感じがする。まあ、これがこう本当にこうどんどんどんどん悪くなっていくと、まあ、本当の、精神的な病ということになるんですが、そこまでいかなかったとしても被害者になってしまう、これは不幸一直線だというふうに分かってください。2番目、犠牲をしてしまう。ついついいい人はですね、何か言われた時に、あ、いいですよっていうになったりだとか、そういうので残業してしまったり、あるいはこう介護でその妹とのローテーションでついつい自分がやってしまったり、あるいはお父さんお母さんに対して何かしてあげたり、あるいは子どもの子育てのことでですね、その旦那も本当はやってほしいんだけども、もう私がいいわ、私が我慢すれば、そういうことで犠牲をしていくと、その怒りっていうのがどんどんどんどんどんどん溜まってきます。そしてこの八ヶ岳の研修センターでは、25年とか30年ぶりの怒りというか犠牲が一気にダーンとひっくり返って、今まですごくおとなしくてあなたについていきますっていう女性がいきなりマイク持ったら、30年間の怒りをぶちまけさせていただきますみたいな感じのことって、あ、やばいみたいな感じの、そして旦那さんはもうマジ蒼白みたいなね、そういうふうな感じの場面を何回も見てきましたけど、まあそうやって犠牲をしてしまうと必ず不幸になります。それは本人も不幸になりますし、犠牲をして助けてあげようと思った人もですね、結局巻き込むことになりますので、犠牲をしないというのはとても大切だと思います。3番目、嫌なことにノーと言えない。これもさっきの犠牲をしてしまうっていうのと表裏なんですけど、改めてあえて言いたくなったのでこういうふうに言いました。嫌なことにノーと言えなければ犠牲をしてしまうわけですね。嫌なことにノーと言えないシチュエーション、いろいろありませんか？近所のことかもしれないし、 PTA かもしれないし、あるいはマンションの管理人組合、面白いですね。でも犠牲をしてしまう人って結構な割合で自分が住んでるマンションの役員になってるんですよやっぱりノーと言えないから、なんかそういう役割が回ってくるんでしょうね。あるいはそのなんか会社の飲み会の幹事をやらせられたりとか、あるいは自治体のなんかのそういう会員になったりだとか、そういうふうになってしまう。なのでこれ、嫌なことにノーと言えないっていうのはすごく気をつけておかなくちゃいけないところだと思います。4番目、幸せな人を妬む。これもですね、不幸一直線ですね。例えば Facebook で結婚しました、会社を作りました、本を出しました、本が売れました、その仮想通貨があっという間に1億になりましたとか、なんかそういうの見たら、自分もできたのに、自分もなんかこんなパートナーが手に入ったかもしれないのに、お金があれば旅行できたかもしれないのに、親が金持ちだったらとか、とにかく相手の幸せを祝福するというよりは、なんかこう妬む、 こういうふうなエネルギーを持ってしまうと不幸になりますよね。まあそうは言っても人間やっぱり嫉妬の動物だから、誰かに対して妬ましい気持ちって絶対出てくるんですよね。本当はね、僕はそういうのを Facebook なんかうまく上手にこう機能を作ってあげたらいいんじゃないかなと思うんですよ。僕がいろんな冗談を言うんですけど、やっぱりこうあんまりきつすぎる冗談って関西以外で受けないことが多いんですけど、例えば Facebook の新しい機能にね、いいねっていうのと、あんまりきつい言葉だとダメかもしれないんで、いいねっていう隣にね、なんか嫉妬しますみたいなボタン、なんかいいねと嫉妬みたいな、妬みますみたいなボタンとか、そういうのがあったら、なんか、あ、そうか、わかった、いいの思いつきました。 Facebook の関係者の皆さん、こういうのどうでしょうか。いいねの隣にずるいねでずるいねっていうののハートマーク入れたらどうでしょうか。ずるいねってもうずるいじゃんっていうちょっとした妬ましいのをハートマークでごまかせば、いいねだけじゃなくてずるいねも良くないですか。これをね、ぜひ Facebook の方真剣に検討していただきたいと思いますけど、だって思いませんか、なんかそんなに美人でもないのにこんな素敵な彼氏をゲットしてとか、そんなハンサムでもないのになんかこんな素敵な彼女をゲットしてとか、なんかそういうのってありますよね。あるいはなんかそのすごい稼いでるわけでもないのになんかいい生活をしてとか、なんかそういうふうな時にずるいねっていうのをね、そのなんか置いとくと、妬ましいけど祝福したいっていうのを、あたか分かった、ずるい&いいね、どうでしょうか、そして、あ、で、もっとすごいやつは、真っ赤な顔をして、やめてねってやつ。で、これ以上不可とかね、なんかそういうなんかこう、嫉妬に関してもいろんなのやるといいんじゃないかなと思うんですけど、まあそういう幸せな人を妬む。そうすると、皆さんはその時点で私には無理っていうことになってしまいます。それを防ぐ唯一の方法は、その幸せ、楽しさ、豊かさが自分に次にやってくるっていうふうに感覚になると、嫉妬することがなくなります。例えば素敵な彼氏がいて、いいなと思っても、あ、私もそれは可能なんだと思ったら、やったって思うと思います。あるいは誰かが宝くじに当たった、仮想通貨でうまくいった、自分の本が出た、あるいは何か引っ越しがうまくいった、なんかプロジェクトが再成功した、よかったね、次は自分だ、やったと思いますよね。なので、僕は皆さんにお勧めしたいアファメーションは、次は自分だってことなんですけど、幸せな人を見たときに、よかったね、次は自分だっていうふうに、覚えるとね、いいんじゃないかなって思います。さっきの元々のタイトル、不幸を引き寄せる人の5つの習慣ってことですけども、妬んでると必ず、あなたも不幸になるってことを覚えておいてください。さあ、そして5番目。これはややちょっと上級編いきますよ。自分の不幸に安心する。これはね、いっぱいセミナーやってきて分かったことがあるんです。不幸な人っていうのは、不幸が決して嫌じゃないんですよ。不幸な方がデフォルト。不幸な方が標準なんですよね。で、例えばパートナーがいない、お金がそんなにない、やってることがうまくいかない。でもなんか自分なんだよねってしっくりくる。なんかダメな自分にしっくりきちゃ本当はいけないんですけど、彼氏がいない、彼女がいない、パートナーがいない、お金があんまりない、自分のことはあんまり好きじゃない。でもなんかその好きじゃない不幸な感じがいい。不幸な感じに安心してしまうっていうのも、実は多くの人が不幸を引き寄せるこの習慣の一つにあるんじゃないかと思います。なので、もしあなたが、やば、自分も、ひょっとしたら、なんか自分の不幸に安心してしまったかもしれない。なぜかというとね、幸せってすごい不安定なもんなんですよ。言ってみれば、バーンとジャンプして飛んでいくみたいなもんかな。で、そうやって、例えばこう、バーンとね、谷からジャンプして、そしてバタバタ飛んでるとしましょう。そうしたらね、下からね、いっぱい石が飛んでくるんですよ。お前だけなんか自由になりやがってとか、お前だけ金持ちになりやがってとか、お前だけ幸せな結婚しやがってとか、家庭を持ち上がってっていう石がいっぱい飛んでくる。まあそんなことをやっているうちにですね、ドーンと落ちてしまうってことを考えると、最初から飛び上がらない方が全然いいんですよね。もし皆さんが気球に乗って、こう、みんな、じゃあね、俺だけ先に金持ちになりますとか、私だけ先に幸せになりますっていうふうにして、もしそこにね、吹きは1本1000円ってあったとして、幸せの気球、一吹きで打ち落とせますって打ってたとしたら、結構、ってみんなやるかもしれない。そういう意味では、人の不幸をですね、もし皆さんが妬んでたとしたら、自分が飛び上がったり幸せな時に必ず誰かに妬まれる。だったら、もうあんまり自分の今の感じって良くないけど、でも今の不幸でいいんじゃないっていうふうな、この安心感、これがあなたを不幸にしていると思います。自分もあったな、これはやばいな、 自分のことだと思ったら、自分の不幸に安心してましたっていうのを書いてください。そして、いかんいかん、こんな自分の不幸に安心してる場合じゃないって、不幸な自分にもうノーというというふうに言ってみてください。そして、嫌なことにノーと言えないって書きましたけど、あなたはどんなことにノーと言えませんか？例えば父親が頼むこと、母親が頼むこと、なんとなく断り切れてなかったとしたら3回に1回はノーと言ってみる。こういうところから書いてください。ぜひありがとうワークはそういったことを書いていただけると嬉しいです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。